米粒仕上げの三橋達夫です。
兵器研究家の国井作也です。
どうも日賀萌です。
はいはい、というわけで11月
なりましたね。
夜名護お疲れ様でした。
超楽しかったっすよ。
いいな、行きたかったな。
編集長何やってたんすか。
いや僕は2週目は、うん、渋谷落語っていう落語会をやってるので、あう、ね、もう去年からダメです、ここの週はって伝えてあったんで、それでもまあぶつけてきたんで、あ、必要ないんだなぁ。
いや、現場に行ったら違うよな。目がね、俺ら3人ね、アニメ界で出てて、アニメ界で3人です、今回はって言っても、お客さんたちの目が、達夫どうしたんだよ。達夫が欲しいんだよ、俺たちはよ、っていう目がね。ありましたよ。
やっぱ4人みたいって泣いてましたけどね。
まあね、ありましたけど。とりあえず、今回も寝坊ですとは言っといた
から。まあ、だからちょっとね、これは夜名護映画事変スタッフに言っとかないといけないですね。だから僕はもう事前に1年前から言ってあるんで。
そうなんですね。
タイミングがね。
その辺だから僕は悪意を感じます。
違う違う。
夜名護映画事変からは悪意しか感じない。いやい
や、なんてこと言うんですか。イベントごとといってもほら、あれ。
どんだけ僕が1年で楽しみにしてる
んだ。そうなんだけどね。ほら、行政の云々のもあれはね、地域振興としてやってますから、なかなかその組織委員会で動かすといっても、なかなか難しいらしいですよ。
僕の方がスケジュール先にもう抑えられてましたからね、その日程はね。うん、いやだから悪意しか感じない。
いや、
怒られないって分かってる日にぶつけてくるっていう。
達夫さん来てほしいんですけどね。と
僕は夜名護で食べる天津のラーメンと、はいはい、そして日帰り温泉だけを楽しみに1年生きてるんで、はいはい、まあ、映画シェアなんてもうどうでもいいんですよ。ラーメンさえ食べられれば、
ね、ラーメンですか。
買いましたよラーメン。加藤さん分もも
うだからもう本当にね、夜名護の話は聞きたくないわけ。
いやもう超楽しかったですね。もうね、俺今年は本当満喫したわ。満喫
もういいよ、もういいんだ。え、朝やったの今年も。
うん、昼からですね、まあ、14時かな、アニメ会は。
それもね、ちょっと悪意を感じます。
なんで？
その僕が行った年は、はい、朝10時から始めるっていうのは、
はいはいはいはい、
どういうことなんでしょう。俺は辰夫潰しなん
です。いやいや、そんなことないですよ。その意見をほら、汲み取って、今回は、とこう、気遣っていただいたんですよ。なのに達夫来ないみたいな。
いやいや、俺も事前に知ってるから俺来られないって。来られない日をぶつけてきたんだから向こうが。
ぶつける。
もう夜名護悪意しか感じないわ。
そんなことないですよ。
でもいいの。
ですね、
まあ盛り上がってくれればいいのさ。
盛り上がってましたよ。
ね、達夫さん、今回の本番はもちろんね、面白かったんですけど、はい、夜名護映画事変っていうのは、まつげを送るんじゃないんですよ。
え？
全部終わって帰りの飛行機ね、二人一緒の便で行ったんですよ。
うん、
で、帰りましょうかって、わーって言ったって、国井さん荷物すごいいっぱいあるんですよ。うん、だから、違う、ちょっと俺預けるわって、わかりましたって待ってたんですね。うん、したら、なんか、ピコンピコンって音なって、うん、あ、国井さんなんか、また入れたのかね、はっはっはって笑ったら、なんかガードマンさんが国井さんに喋ってるんですけど、うん、その身振り手振りが手が完全に、チャカって言ってしてるんですよ。
え
ぇ、ー、って思って。
うん、
なんか国井さん銃持ってたみたいで。
あ、モデルが
おもちゃね。今回は、イベントで、いつも毎年夜名護でやってる構成をちょっと変えまして、うん、3人、昔アニメ界でやってて、うん、1人プレゼンかけるんじゃなくて、もう3人で美少女の話しようぜ。
うん、
っていう形で、もう、うん、僕がやったら、三平さんが喋って、うん、三平さん終わったら比嘉くんが喋ってっていうのをずっとやってたんですよ。うん、で、それ全部一巡したら、作品もちょっと平成振り返るっていうんで一人ずつやろうって。で、これ今回時間なくて入れなかったんですけど、そこでね、僕ちょっとその鉄砲の話もしようと思って、実演しようと思ってモデルガン持ってったんですよ。うん、で、当然、羽田行く前からちゃんと飛行機会社のあれを全部調べまして、うんうん、持ってっていいのかおもちゃといえども、うん、っていうのを調べまして、機内に持ち込みはもうおもちゃでも全部ダメですっていうのは分かってたんですよ。で、手荷物の中に、手荷物じゃないや、トランクの中に入れて持っていけば全然それは問題ないっていうことだったんで、羽田はそのままだったんです。
うんうん、
で、夜名護に行ったらですね、あなたちょっといいですかってガードマンさんがガーッと来て、また荷物の中にこう、引き金を引く格好だけして、これ入れてませんかみたいなこと言って、うん、あ、小道具ですと。 あ、そうなんですか。
で、クニーさんも落ち着いてるんですけど、うん、周りは結構朝がザワザワするんですよ。僕は知らなくて、どうしたと思うし、あの、実際見るのは女性職員なんですね。うん、で女性職員がレントゲンみたいで見るわけでしたら、うん、そう
あれ、
な
んも
しなかった。顔見怖くなってて。夜な子にそんなことない
わけですか。夜な子空港で。
いいね。
面白かった。で、よく聞いたら、そのスキャンしてる女の人が、ガドマさんに、あの、銃が、てんてんてん。
そんなわかりやすく入れるかっつう。
で、お前さんも来て、
そうそう、で、
僕は
ガードマンさんじゃなくて、今ちょっと待ってください、別室来てくださいって、あの、区画に行ってさ、で、今、警察官呼んでますんで、で、警察官は上にいるんだって、その、本当にあの、ボディチェックの時の場所にいるんだって、で、今ちょっと呼んでますから、その人の監視のもとで荷物を解いていただきますって、よろしいですかって言ったら、いや、もちろんいいですよ。で、バッと開けて、で、全部開けてください。あなたが開けてくださいって言われて、これでこう、こう、こうですって。で、これ、何ですかって言うから、いや、おもちゃです。で、米子映画事変というイベントが米子の駅前でありまして、その出演者なんですと。それの小道具として持ってきたんですっていう説明して、ああ、なるほど。でも、ちょっと見たら、あ、はいはいっていう感じで、はい、どうもありがとうございましたってなったんだけど、びっくりしたのが、自分でも、鉄砲のおもちゃ見られるより、トランクの中入れてたじゃん。俺見られると思ってなかったから、はいはい、あの、食べ物用にいつもね、持ってってる醤油とタルタルソース見つかってさ、俺それ言われたらどうしよう。そっちの方がドキドキしちゃってさ、やべ、超かっこ悪い。タルタルソースと醤油見られたみたいな。顔真っ赤っかなんですけど、鉄砲は全然平気だったみたいな。
テロリストの鞄の中に。
なるほど。そう。俺そっちの方がさ、なんだこの醤油は醤油はみたいなこと言われたらさ、ドドドドドドドドドみたいになるから、いやびっくりしました。
今年は何新しいメンバーとか来てたの？誰か
一本木番さんがやってました
よ。漫画家
漫画家の、はい、いやお綺麗でしたよ。
お若い。全然変わってないね。
全然
ラムちゃんのコスプレしてたイメージもあったけど、
なるほどなるほど、
全然体型とか全然変わってないの。
いいですし、
そうか、僕が行くはずだった交通費でやっぱそれ
ちょっとい
やいやいやいやいやいやいや、
もう1年前からダメだって
言ってた。それもタイミング的にしょうがない。山賀監督も今年も見えられててね、面白かったよ。そう
です、あ、山賀さんね、
うん、山賀さん
もなんかご結婚されたみたいです、
ね、そうですよ。
その
ああ去年ちょうど彼女って言ってた
人が今回結婚
したから、いや俺サインまでしたんだけどな山賀さんの彼女にな
んかお、あのお会いに見えてましたよ。
ファンだっていう
こと
で、
このラジオもなんか聞いてるみたいですよ。
いや、俺サインまでしたんだけどな。
それは日程がしょうがないですよ。
やっぱ悪意感じ
る。いやいやいやいや。
ダイナックス。
いやいやいやいや。
でまたポンコツメンバー誰もフォローしなかったわけでしょ。また一人としてフォローするやついなかったわけでしょ。
誰がポンコツメンバーだ。
目に浮かびますよもう。
いや頑張ってましたよね。頑張りました。
いやでも来年ねまたちょっと期待したいなと思います。
そうですね。
来年あればね。
はい、米子来たよっていう人はそのチクリメールも募集してますから。
欲しいですね。
来年の10回目ですね、記念的な。もうやるっていうのももう公言されてたんで、ほぼやります。
あ、大丈夫なんです。
あとはだから俺にぶつけるかぶつけないかっていうところですよね。
まあそこになるんじゃないですか、ね、
イベントとしての度量を問われますよね。
そうですね。
達夫のために変えるのかみたいな話になる
んですか。そういうことですよ。まあ僕はもう切り捨てられましたんで今年は。
でかくてかな。
やっぱりね、ちょっと来年あたりはちょっとイベントの度量を見たいと思います。
来年だから10だから、うん、やっぱり10周年もあるし、うん、10にかけて何かやりたい。だから田口監督ウルトラマンの、
はいはいはい、
10は怪獣の10だからちょっと考えるよっていう。
なるほどね、
いいですね。
勢いもね、もう意気込みも語られてましたよ。
いいですね。
あそこもいつも超大入り満員だし ね、
いや本当来たっていう人ちょっとメールください。
欲しいよね。
あの達夫さんいないとこでこんなことふざけたこと言ってましたこのメンバー。
今回3人盛り上がったな。なんかあのやり方ない
やこれは本当に今回今までで一番ね、
そう結構変えたんだよね。だからオープニングのトークもどうしようかっていうんで、結構ね現場で変えたんだよね、うん、ちょっとこうした方がいいかもしれないってやったらね、もう今回はね比嘉くんすごかったよ。ライブ
どうだ、
もう歌って踊って、もう比嘉オンステージでしたよ。もうたまらんかった。
充実感、
はい。で、散々やった上ですよ。2時間の大取り、うん、僕もネタ、うん、どんずべってですね。
みんなキョトーンとし
ちゃった。悪やるな、それも。
最後キョトーンってやって、終わった後
の。それでも、三平さんとかが滑る前提の空気とか。
違う違う違う違う。
待って待って待って
。俺も三平さんも、うん、本当に理解できなかった
の。なんでそういうことやるの。
比嘉くん、もっと説明して
よかれと思ってね、やったんですけどね。
全力でやって滑った。
だからね。
一生懸命勉強して0点取るタイプなんだ。
悔いはないんですよ。
なるほど。
全然。
悔いはない。
ただ、お客さんは、ポカーンと
して。
でも結構来たわけでしょ、お客さんも。
そうそうそう、鳥ですから。
そうは言っても。
うん、
え、何？
鳥だったんで、そのイベント自体も
全然。イベント
自体も。ああ、3日目だったんだじゃん。
はい。
じゃあ、2日、今回2日。
あ、2日？
うん。
ちょっとメールください。
お待ちしてますんで、
ぜひ。待ってますね、次メールね。
お願いします。
で、いつもこの編集室、長いんで、
はい。
2回に分けます。
あ、今回は。
始まらないから、
はい。いいんじゃないですか。
いいです
か。部費部と普通歌、もう分けます。
あ、なるほど。じゃあ、部費部が苦手な人はその時は聞かなくていいと。そうです。
部費部嫌いっていう人は聞かなくてよくなりました。
よかったですね。
はい。
よかったのか、これ。
部費部も、マックス10作品までにする。
ああ、なるほどね。
ひとまず。
なるほど。
選抜してみます。うん、
なるほど。は
い、とりあえず数いっぱい出してくる人もいるんで。
わかりました。
まあそうだね。
ありがたいことです。
よろしくお願いします。
というわけで、部費部！
お！
あ、いきなりもう。
部費部から。
はい。
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。はい、東藩よろしくお願いします。
あ、どうもお願いします。
さあ、今月はどのようなことに期待しますか？
今月はですね、やっぱりもう、秋がね、始まるということで。
うん。
稲穂狩りとかね、
はい、
行きたいですね。こう逆に農園の中でこう黄金の中でね、みんなでこうい
いね、ランランララランラン、
そういう恋愛とかをねちょっとしてみたいですね。
稲穂の中で恋愛
いい、ね、まあイチョウね、あとはね、
あ、イチョウも並木もいいですね。
でも秋冬、まあ寒くなってくるみたいなことですよね。
妹がいて女ラップみたいなのも全然いいですよ。
ちょっとね、今月衝撃のお知らせがあるんです
よ。はい、
初見さんいらっしゃいますよね。
はい、
今回最終回。
あら、
ランマルさんとの、
お、マジ
っすか、最終回なんで、これはちょっと最後まで期待して聞いていただければ
。わかりました。いつ出られるかちょっと期待します、
ね。はい、どういうハッピーエンドを迎えるのか、あるいはバッドエンドを迎えるのかっていうのは、う
ん
う
ん、気になりますね。
まあやっぱ今までね、
まあそう盛り
上げてきて
る、はい、ここも準備していますね。
ことぶき零時編はもう一回
終わって、零時編なのね。
黒崎ランマル編の、はいはい、今日最終回、
はいはい、
まあ、ツークール頑張ってきたわけなんですけど。まあこれ考えたら1年以上やってるっていうことですよね。
すごいですね。
ではまずは、
はい、
なでこスマイル記者よりいただきました。タイトル、ゼロの使い魔のルイズに叱られる。
おお、いいとこだったですね。ルイズだ。
僕がルイズに頼まれたお使いを済ませて家に帰ってくると、早速ルイズの部屋に呼び出された。
うん、
このバカ犬、
国宮さん、
すみません、どうかしましたか？私は歯磨き粉を買ってきなさいって言ったのよ。これは天ぷら粉じゃないの。すいません、間違えました。もう勘
なるほど
いやー、そうですか、なるほど、
そうきましたか。いいですね。
まあ、やきもきしているルイズっていうことですかね。
釘宮さんのもうですよね。
そうですね。
怒ってないけど怒ってる。
怒ってる。
怒ってるけど怒ってないみたいなね。絶妙なとこですね。
まあ、やっぱり釘宮さんというとね、
うん、
まあ、ゼロの使い魔、ハヤテのごとく、うん、そして尺眼のシャナ、
うん、はい。
まあ、ルイズに関して言うと一番こうデレ要素も強いっていう風に言われてましたからね。まあ、
そうですね、確かにそうかもしれません。
でその次三千院なぎ、
はいはい、
あ、
でまあなんだろうな、シャナーに関してはデレがないんじゃないか、
うん、
ツンキューデレ1ぐらいなんじゃないかと言われてましたけど、
はい、
うん、どうですか東さん。
いいですね、これすましのこれだけですね、こうコンパクトですと、その後のことを勝手にこっちが妄想しちゃっていいですよね、
うん、どうなりましょうこれは。
このね、このなでこさんの方が、
はい、
じゃあ分かりました、じゃあこの天ぷら粉でね即興料理作るわけですよ、
うん、料理作るんだ、
でこれをルイさん食べて許したわけじゃないんだからね、もぐもぐ
って言って、あー、なるほど
それにしては随分手が進みますね。うるさいわよバカ犬みたいな感じ。
さすがです、
バカ犬出ましたね。
そういうのちょっと
バカ犬いただきました。
さすがです。釘宮問題は強いですね。
問題って何ですか。
釘宮の30点問題とかでも強いですね。
ありがとうございます。
やっぱ世代が出ますね。比嘉君まだこの頃アニメ見てたじゃない
ですか。たくさんね。
そうですね。続いて、
はい、
続いてどうしましょうかね。シモピー記者よ、
はい、おお嬉しい。
シモピー記者久しぶりです。
はい、
10月17日は宮永咲ちゃんの誕生日。
そういうことか。
映画デートでハローワールドを見てきました。
おお、
あ、これはですね、いろいろ注意が必要ですね、うん、まずこのシモピー記者というのは、最近のねリスナーの方わかんないかもしれないですけど、サキっていう麻雀漫画、はい、麻雀アニメがありまして、はい、 美少女たちが麻雀をやるっていう夢しかないアニメなんですけども、うん、その主人公宮永咲ちゃんが好きな子なんですよね、はい、下ピー記者というのは。でまあ実際付き合ってるのかな、
付き合ってる、付き合ってますね、間違いないですね、まあまあうん、もはやこの番組の公認カップルですよ。
一線はまだ超えてないかな。
それもね、ごめんなんかふわふわしてるところがね、
ふわふわしてるところはいいですよ、ふわふわしてますけども、まあ、ずっとねもうこの番組1回から聞いていただければ、はい、まあ、分かると思うんですけど、
そうですね、
でしもっぴー記者今もう社会人ですからね、
はい、
そうですよ。で、そんな宮永咲ちゃんと映画デートでハローワールド、これはあの、はい、今公開中の、はい、あの劇場版アニメってことですね、はい、仮想世界ウィズのシステムとか電脳空間でキューブがガラガラ落ちる感じとかサマボズっぽいなっていうかアニメなりハリウッド映画なりのいろんな作品の影響を隠さないで書いてるな、あと一行さん可愛いななんてオタクっぽい感想は置いといて、2点3点するシナリオにハラハラしたけど最後はまさかあんなに大掛かりなエンディングになるとは思わなかったよと無難なコメントだけ口にしたら、さきちゃんはグレッグ・イーガンの純烈都市をきっと意識してるよね、あと炎上等のエピローグもかな、でも虚構と現実をテーマにした作品はだいたい最後は現実に戻ってくるのに最後のアイデアは見事だったねと文学少女というか SF 少女の感想が返ってきました。
お、
最近のマイブームだったらしいです。本当にこの子は可愛いですね。ハローワールドのブックカバーと風の浩二さんを主人公にしたスピンオフ小説をプレゼントしたら喜んでくれました。終わり。シモピー記者これハローワールドの宣伝部
そうでしたね、ちょっとさっきと宮永さんあんまり関係なかったですね。
どう思いますこういうステルスマーケティングに関しては
東半、ね、これいいと思いませんよ、
貴重な10分の1を奪われてしまいましたから、うん、貴重な時間を。
でもですね、意外に女の子がこういうの詳しいみたいなのなんかドワーって言われたらなんかちょっとそれと僕ちょっと興奮してますね。
オタクというかすごいいろいろ詳しい女子はね、
行った後にでもね、ドヤ顔してるのか、ハッと顔赤くなるのかによってその子の魅力っていうのも出されてますよね。
ドヤ顔でも可愛いんじゃないの。いや
僕ドヤ顔可愛いですね。
あ、そう。
こんな私見せちゃったシモッピーさん私のこと嫌いなのかっていう子の方が僕は好きです。
なるほどね。
サキちゃんって大学行くかな。
行かないんじゃないですか。
サキちゃん
か。サキちゃん行くだろ
う。あの子勉強できるような気もするんだよね。
あ、どんな描かれ方してたっけ。勉強については触れてなかったっ
け。まあ、そんなにできる方じゃないと思う。
そうですね。
確か。
でも姉ちゃんのあれも結構もうな名前が出てる人だから、いやーやっぱ行くんじゃない。
文学部かな、そう考えると。っていう話なんですよ。だからこれは、うん、将来のサキちゃんの生き方にも関わってくるから。
でもあの世界観で言ったら麻雀推薦みたいなのがあるんじゃない。
ありますよね。僕も
あるよね。絶対そうだよね。絶対
そうだよね。
アジア大学ですか。そうです
か。具体名
がさっきの大学編っていうのがね、いや本当にありかねませんよね、何年後かに、うん、
アジア大学一芸入試、
うん、そうですか。
武蔵境から歩いていくんだよ。
そう
目の前にブルーベリー取り放題みたいなのが昔あったけど今もあんのかな。うん、
でもなんか SF 好きってことはちょっと理系っぽい匂いもあるんだけどね。でもさきちゃん大学行くかな。
行くでしょ。
東京出る出ないでちょっとシモピーさんと揉めてくんないかな。
こんとこんなからシモピーさんはでも別にね、うん、就職してるかどうかわかんないじゃないですか。シモピーさんが行こうったら行きますよ。うん、
おお。
シモピーさん次第ですよこれ。
なるほどね。
来月どうなるかですよ。
シモピーさん次第ですよ。いやでも男が働いてて女の子が年下で今度大学で東京行くったらまた違うぜ。
そうですね。
それでずっと続けられる。無理かもしんないとか出てくる。絶対出てくるから
ね。さきちゃん東京出てきたら男群がるよ。
群がるよ。めっちゃモテるよ。
群がりますけど、さきちゃんにはシモピーさんしか見えてませんから大丈夫です。
そうかな。
大丈夫です。だからそれもやっぱシモピーさんじゃない。シモピーさんがね、
まあね、そこだよ、ね。
さきちゃんをほったらかしてオタクイベント行くとかね。
そうなんだよ。
母さんと遊んでばっかいたら浮気するんですよ。
母さんと付き合ってるからね、今シモピー記者。
母さんの待ち受け画面とか見られたらちょっとやばいですよ。
そうですね。BL ですね。
です
続きまして朝記者よりいただきます。女子無駄オタ、
オタ人気ある
のやってみました。
見ましたよ前話。
見ました。
面白かったよ。
やってましたよ。
見たか、
うん、見てよかった。
遅いよ。 遅いよ。
3ヶ月遅いわ。
1話がね、やっぱりだから、はい、3話以降最高でしたね。ロリーのおばあちゃんとロリーの。
おばあちゃんっていうの最高でしょ。
あれ今年超可愛いでしょ。今年一番可愛い女の子でしたね。
ロリー可愛いでしょ。
ロリー可愛いよね。
全然温くない。あれはいい子。
いい子だよね。
怒りながら缶拾うのがいいよね。そうそうそうそう、この野郎よ、みたいな。
いじめっ子をね、こう、小学生の方に行く一年間とかも。
口悪いのに優しい。
めちゃ可愛い
とかね。
で、クニーさんはあの中でもオタが好きだと。
オタでよさ、
出てます。オタ可愛いじゃないですか。
いや、だから、まあ、早稲田っていう、まあ、先生、ま
あ。あの回のオタは、うん、特別先生は、ね、見かしたらあんなに綺麗になるんですね。
湿気だな君は。いや普段の時から相当綺麗よあの子。
そうっすか。
そうですよ。
いや俺家で BL 読んでる時のリアクションが超生々しかったから引いたけど。
まあ多分そこなんだと思います
よ。僕も、
うん、あ不女子だわこいつって。うん、口悪い感じとか。うん、不女子ってなんであんな口汚いんだろうね。ふと思うんだけど。
いやでも、まあ、
オタクって口悪いよね。なんか
でも人に対してるぶつけるもんじゃないからいいじゃないですか。そこはまあ人で部屋の中だとか女子同士だからね。我々は見なくていいものを見せられたわけですから。だから僕はちょっと困ったんですよ。
まあそこだよね、そういうことですよね。
優しい。今度こそ誰にも邪魔されずにデートがしたいというオタのリクエストで、
なるほど、
やってきました西新宿の世界堂。
狭いですよあそこ。
画材屋とは考えたな。ここなら画材も買えるし、普通の人間は絶対に立ち寄らない。でもオタはデジタルで描いてるんじゃなかったっけ。気分だよ気分。店内をあれこれ回るうちオタの視線が何かに注がれました。視線の先は2体のデッサン人形が絡み合った状態に。これってあれだよな。あーこのポーズが何してるか知ってんだ。バカ知識としてだよ。顔を真っ赤にして肘打ちをしてくるオタ。ごめんごめん、それにしてもこの体勢は無理があるな。そうなのか。そこからデッサン人形による討論が始まりましたが、内容が徐々に生々しくなったので会話が途切れてしまいました。この話はやめよう。おそうだな。結局デッサン人形は買って帰りました。以上でございます。BL のね、デッサン人形あるじゃないですか。
は
い、
ありますね。絶対、オタはもっとすごいと思ってますよ、絶対。彼はね、まだオタの方が分かってないですよ、もう。もっと闇深いですよ、この子の、BL は。
確かにね。
いや、でも、
書いてる漫画は少女漫画じゃん。
そうです、そうですね。
BL 読みすぎてる子って、だから、その、性の知識が偏ってたりとかするじゃん、多分。
でしょうね、ああいう読んだらね。
偏るも何も。でも彼女もまだ高校生ですよ。
うん、
偏ってたって別にしょうがないじゃないの。さほどないじゃないの。
でもなんでそんな顔するの。いや、そんな嫌な顔しなくても。
荒ぶる、あの、はいはい
はい、
ね、
はいはい、
乙女どもよは、うん、割とだからその実際に見たことないけど情報が先に入ってる子たちがね、
はいはい、
だから男の童貞と逆で知りすぎてる感じというか、おちんちん幻想みたいなのあるじゃん、はい、女の子の中にも見たことないけど、
はいはい、
いやだからなんだろう、包茎とか見たことないんじゃないかなと思う。漫画の中って大体ズル向けじゃん。
ないですよね。
そうかもしれんね。
そうだと思います、う
ん、あと綺麗な体しか見たことないんじゃないかなと思うん
です、
うん、
そうですよね、
うん、それで言ったらでも高校生ぐらいの男の子たちも女の子の体そうなんじゃないの。
そうですよね、
まあ、そうだ。いやでも AV とか見るじゃん。
いやでも綺麗な人たちばっかりでしょ。
あれはですね、彼にね、非合法のやつだとしてもやっぱり綺麗な選抜面がいるわけですよ。
そうだよね、絶対そう
だ。稲中で言ってた内臓だわ、あれだと思うけど。稲中だったでしょ、内臓だ。
あったね。
うわーっていうのがあるんです
よ。実際面接があるからね。
うん、
そうだね。
同性たちもうわーってなるんですよ。その時ちゃんとな、話と違うってなるんです
よ。なるよね。
でも稲中は偉大だね、そういう意味ではね。先に
す
ぐ注射打ってくれたから
な。本当そうですよ、あれは。
ガーベラコ記者よりいただきました。
お
久しぶりですね。
そうですね。
ユリブヒブということで。
ですね。
高坂麗奈、響けユーフォニアムの、はい、トランペットですね。高坂麗奈の第7回。もうこれ何年にもわたってね。
いいですね。
1年に1通、うん、2通ぐらい聞くやつ
です。十分です、十分です。
ある日曜日。私は友人とタピオカミルクティー店の行列に並んでいました。
いいですね。
宇治にも とうとうタピオカミルティーがやってくるというニュースはあっという間に街中に広まり、お店の前には観光客と女子高生で長蛇の列ができています。看板メニューの宇治抹茶タピオカミルクティーを求める観光客を横目に、うちらもう抹茶味とか飽き飽きだよねなどと話しながら最後尾に加わると、行列の少し先に見慣れた長い黒髪を見つけました。クラスメートの高坂玲奈さんです。流行りのものに並ぶなんて意外だなと思いながらよく見ると、どうやら吹奏楽部の大前さん、加藤さん、川島さんと一緒のようでした。加藤さんと川島さんの元気な声がこちらまで届いてきます。30分ほど待ってようやく高坂さんたちの番が回ってきました。その様子を目で追っていると、彼女たちは受け取ったタピオカミルクティーを早速その場で飲み始めます。高坂さんは怪訝な顔をしながらストローに口をつけると、突然びっくりしたような顔をしてストローから口を離し、コホコホと咳き込みました。どうやら大粒のタピオカを一気に喉まで吸い込んでしまったようで、目を白黒させています。私はその顔を見て思わずクククと笑い出してしまいました。笑い声に気づいた高坂さんはバッとこちらに振り向き、その声の主が私であることに気づくと、一瞬目を丸くした後、なに見てるのよと怒ったような顔で口元を動かしました。私は顔の前で手を合わせ、同じようにごめんごめんと口元を動かしました。終わり。
いやーいいな
ー。途中から日が暮れ、おじいちゃんの顔になってました。
いやもうめちゃめちゃ良かったですよ。めちゃめちゃ良かったです。
どの辺が、
あの距離感ですね。
距離感、なるほど。2人のね、
同じ行列にダーって並んでいるじゃないですか、うん、ですごく仲いい子だったら多分横に行ってなんとかチャンパンと叩くんですけど、うん、それはしないという2人の距離感、
一緒に買いに行ってない
と、ない距離感ですよね。
でも2人だけのこう秘密みたいな
ね。これでね、レナードとか言ったらね、あってなるから黙って観察する、そのちょっと意地悪な感じもかわいらしくてたまんなかったですね。
国キャップいかがでしょうか。
よかったんじゃないでしょうか。もうそれ以上の言葉を持ちませんね。
タピオカミルクティー、こういう使い方あったか。
いやー、これ一番いい使い方ですよ、これですか。
確かに並びますよ ね。
そしてむぐってなりますよね、食感、ね、は、うん、
確かに。
え、でもタピオカ食べたことないのかな、大阪
な。ないかもしれないですね。
高校生ぐらいじゃそうじゃない今。
ずっとありますけど、やっぱ
昔からあるけどね、
うん、京都にはなかったんだよ、近所
の。そんなこともないでしょ。
ご近所には、
まあ、流行ってきてってことでしょ、うん、あれだけどね、わかんないけど。でもそんな流行ってるからって、大阪さんそんな感じじゃねえじゃん、
時はもう渋々行った感ありますよね。
でも興味はあったんだ、女の子で。それが甘いもの、美味しいものみたいな、はいはい、これってキャッサバなんでしょみたいな、そんなことはねえ。そんなねえな。
ピロユキ記者よりいただきました。
どんなマルチが。
トゥーハートのマルチです。タイトルはマルチと修行。
お、
今日はマルチが修行をしたいというので滝行をしてみることにしました。ピロユキさん見ててくださいね。気合十分、流れる水の下で座禅を組むマルチ。シャワシャワシャワ、ハワは冷たいです。寒がるマルチ。ピロユキさん、お湯の方をもう少し強くしてください。言われた通りにお湯の蛇口のハンドルをひねる。わあ、ちょうどいい湯加減です。満足そうなマルチ。でもこのままだと目が開けられません。困るマルチ。そんな時はいつも使ってるのがあるだろ。あ、そうでした。横のフックにかけてあったシャンプーハットを渡す。えへへ、これでピロユキさんが見えるようになりました。喜ぶマルチ。それじゃあそのまま頭洗っちゃおうか。シャンプーでマルチの頭をワシャワシャワシャ。あ、うー、くすぐったいです。笑うマルチ。ありがとうございました。次は交代してピロユキさんの頭を洗って差し上げますね。今日はマルチの百面相を見ることができました。よすよす。以上でございます。
これちょっといやらしいんじゃないですか。髪の毛お互いのって相当
どうですか東さん。
ちょっと良くないですね。
あ、レッドカード、レッドカード出ましたよ。
ちょっと良くないですね。
言ってはないけれども全裸ですよね。
そうなん。
ちょっとそうそこで、ね、はっきりしてほしいわけですよ。あ、マルチはスクミズよね。旧式を着ていたのかどうか、ね。
スクミズか。
それとも修行って言ってるんですか。ちゃんと白いあのね、襦袢みたいな着てるのか。
ああ、なるほど。
それってくれないと我々そんなにちょっとね、やっぱり、ね、風紀品としてはちょっと許せませんよ、これ。
イエローカードです。
イエローカードです。
あの、ピロキシャ。
でも、百面相は非常に良かったです。
そうですね。
だから、マルチに本当にいろんなものを食べさせるのもちょっとね、やりたいですね。闇鍋とかこう、マルチと闇鍋とか。
闇鍋、ね。ああ、闇鍋いいかも、ね。闇鍋いいね。
ちょっとまた、
素直な子だからね。
そういうふうに期待します。
続きまして、小倉記者よりいただきました。
あ、小倉さん。
食欲の秋。ガルパンのアンチョビさんと秋の味覚を味わいに行きました。
いつも食べてる感じ。
ガールズ&パンツァーのね、はい、アンチョビさんですね、はい、アンツヨ教高校の。いやー、秋鮭の料理とか美味しいな。モンブランケーキとか美味しいですよね。秋のイタリア料理を味わうのもいいだろ。確かに美味しいですね。でもなんだ。確かに美味しいのですが、アンチョビさんの作るパスタが恋しくなるなと。そう言うとアンチョビさんは顔を背けか、帰ったら作るからと小声で言いました。その後パスタを食べて体重がちょっとだけ増えた私がいます。以上です。
これ最初のルイズとのあの類似点みたいな、
どうですか、どうですか、
キャラクターが似てるからかもしれませんけど、
どうでしょうか。
釘宮キャラじゃないですけど、
もう今ダイエット中でちょっとパスタなんか食べちゃダメなんですよ。多分ね、岡田さんもなんかいろいろあるんだけど、でもね、ちょっとこう、いう部分の、やっぱ恋愛すると太っちゃうんでしょうね、きっとね。
恋愛
すると。彼女が食べ残したものも食べちゃったりとかするんでしょうね、きっとね。
そうなのかな。
絶対またこれ、この食べた後は、また今度、岡田さんとの。
残したもん食べるって結構相当踏み込んでない、それ。
だってこの後、だって帰ったら作ってやるかと言ってるんですよ。
一応この二人は公認カップルなんでしょ。
そうです、そうです。
まあそう
です、ね、もう今やね、他の後輩たちもね、うん、もう認めてますからね、
ちょっとこう追い込むのがいいんだよね、奥名記者
ね。そうですね、逆にちょっと追い込まれてる感じがしますけど、
パスタだからさ、なんか考えてる時にぐるぐるぐるぐるあのフォークにくるっと回して食べないっていうのでなんか女の子のあれみたいな。よくわかんないけど、わかる、
なんか
ふーんって言いながら、なんか求めてんだけどなんか待ってんのみたいな、それをこうスパゲッティで見せていただきたいみたいな。すいません、どうでもよかったです。
いやどうでもいいことがいいことです。
続いて立つ記者よりいただきました。
はい、立つさん。
ダンベル何キロ持てる。
おー、
来たじゃないですか。
いや、ようやく来ましたね。
ダンベルロスがこれでちょっとね、嬉しいですね。誰でしょう、キャラは。
僕がケンタッキーフライドチキンのバーレルを抱えながら歩いていると、金髪刃のぽっちゃり女子高生が、うまそうな匂いだなぁと声をかけてきた。僕は、よかったら食べますかとチキンを勧めた。はい、いいのか？じゃあまずこの小さな子供がいる家庭ではめったに口にできない一番食べやすい肉をもらうな。なかなかお目が高いですね。その部位はドラムといって鶏の足の部分ですよ。へえ、これはドラムというのか。むしゃむしゃ。そこへめちゃくちゃマッチョな爽やかイケメンが突然現れた。マチオのチキン講座。みんな肉のお兄さんだよ。今日は KFC について学んでいこうね。ケンタッキーのオリジナルチキンの部位は全部で5つに分かれているんだ。今響ちゃんの食べている足の部位がドラム。とても持ちやすい形をしてて食べやすい部位なので子供に大人気だ。続いて羽の部分、ウィングだね。よく動くところなので美味しいと言われるが一番小さい部位なんだ。次に喉元の部分、キール。ほぼ胸肉なので脂身は少ない。ささみとも呼ばれているよ。そしてセットメニューなんかで入ってて一番嬉しい部位がお尻の部分、三角の形のサイだ。一番大きくて肉量と脂身の多さの両方を持ち合わせ、味もしっかりしててなんだか得した気分になれるのが特徴だよ。最後は小骨が多く食べにくいが脂身も少ないので人気のリブ、あばらの部位だね。さあみんなも高タンパクな KFC のオリジナルチキンを食べてより充実した筋トレライフを送ろう。終わり。
終わりや、終わりなの。これ先ほど
松尾さんの無理
ハローワールドの代わりに今度は KFC がどうですか、この新しい時代に入ってきましたね。
新しい時代入ってきました。
そうですね、
ダンベル、
うん、あ食べたい、
ね、
食べたい。
あでも響きとの関係が全く進展しなかったってい
う、ね、ここでね、あの仮にですよ、あの食べると言ったとしても普通断るじゃないですか、うん、断らない響きが僕すごい可愛いんですけど、
あ
いいのかいいのかな
って、まあね、やっぱ食い気の人だからね。
そんな見てたら自分もすごい買って、ちょっとね僕もこう、うん、響きにあげたくなりますよこれ、うん、
食ってる姿が可愛いみたいなとこあるからね。お前本当にうまそうに食うな、
手持ってる姿がもうメニュー買いますもん響きの、
ね、
響きは絶対こうあのドラムのね、あの掴む部分は絶対なんかそのままでこう手で掴むの絶対ぬるぬるするタイプですよ。
そうね、
よしなさいよっていう言い合いだから、なんだよこの手を舐めるのがうめえんじゃねえかなっていうタイプですよ。
もしくはうんと綺麗に食って、ちょっとその骨見てお前綺麗に食うな、お前何人だよみたいなこと言ってちょっと照れるみたいな、えそうかな、これくらい普通じゃねえの、いやここまで綺麗に食わねえぞみたいな。
いやミキまだかな
続いて、
はい、
どうしましょうかね。ユリップヒプ、
お
もう一丁来ました。はい、プリマドンナ星座をしないさん、太古の日常、
お
太古、やっぱあの太古の日常、我々のね
ネット
の
人
の新前県新番組全部見てみた件で、まさかの2位、
2位ですから、
アニメ業界を震撼させてしまったランキングですよね。真面目に作ってる方々申し訳ないみたいな。
いや太古も真面目ですよあれ、
まあ、そうなんですけど、うっかり2位になっちゃったっていうね、もありましたけれどもね、皆さんご覧になってますでしょうか。プリマドンナ星座をしないさんの太古の日常です。ユリナ友達に耐えるタエコちゃん、昨日やってた天海祐希と石田ゆり子の番組見た？あ、スナックあけぼの橋昨日やってたんだ、知らなかった。あれいろんな人ゲストで出るから面白いよね。私も見逃しちゃってさ、ああ天海と石田ゆり子の熟女イチャイチャ見たかったな。見たいところが違うおタエコちゃん、ディズニーシーのペアチケットあるんだけど一緒に行かない？いいの？行く行く。私ランドはあるけどシーは行ったことないんだ。え、そうなの？うん、好きな子とデートで行くのは今回が初めて。こいつ何言ってんだおす、好きってこの前の飲み会の話？あ、私てっきり冗談だと思ってた。あ、そうなんだ、結構マジだったんだけどな。じゃあ行くのやめる？ミラコストも泊まれるんだけど。ごめんごめん、さすがに私でも好かれてない子には何もしないよ。でもさ、Cって異国の地っぽいからお酒飲みながらぼーっとするだけでも楽しいんでしょ。私好きなことそれがしてみたくてさ。ふーん、それにさ、何もしないでも一緒にいて楽な相手ならそれってちょっとは脈あるのかなって、一生付き合える相手としてやばい好きになりそうで終わってますけど。
何それ、太鼓何それ、
勝手に太鼓 に好きになってもらう設定の書いてますけど、
最近人は珍しくはないですね。あの自分の欲望は
わがままです
ね。いいですね。いや、うん、随分なんかね、うん、原点に戻ったみたいな感じのフリマドンナさん、これあれですね、あのクレギの岡本さんとかうまそうですね。あの声も変とか、あのちょっとかぼそい構成声だったんで。
太鼓はね、もう一つ朝記者も伺ってんのよね。
マジですか。
太鼓さん、ごめんごめん、大丈夫、全然待ってないよ。宇宙人に拉致されそうになってさ、言い訳がわかんないもう。クオリティが雑なんだよみんな。
いいですよ。
そのスカートかわいいね。そんなことないよ、横のスリットが素敵だよ、スカートのチャックが開いていた。
みんなもそれ、
そうなの、
それもう、
どの映画見たい？恋愛映画が見たいかな。じゃあチケット買ってくるね。なんでジョーカー選ぶの。
ずるい、ずるい、
ずるい、
朝さんもやっぱずるいし、うまい、
ずるいやつですね、
朝さんすごい。
映画ってドキドキするね。そうね、太鼓さんと一緒だと余計だよ。 って言ってた割にすぐいびき。すごい映画だったね。私何度もびっくりしちゃった。監督は我々に何を伝えようとしたんだろう。彼女と語る話じゃない。じゃあね、はい、せめて飲み屋とかに連れて行けっていうね。こんな簡単なネタになってしまってますけども。
これ流行りそうですね。
いやでも これこそが太古の日常制作人の思惑動画です。
あ、なるほど。
こうやって広がっていけというね。
そうか、そうなんです。
そうかもですね。恐ろしい、なんでジョーカー選ぶのか。僕すごい好き。
なんとなくわかるね。なんでジョーカーなの。
なんかもういいよ。
あるからな、こういう時
ありそうだな。
さあ、ではお待たせいたしました、今日で最終回を迎えます、初ミキシャの黒崎蘭丸さんとのブギブの予想のコーナ ー、
予想
の
うわ、
びっくりした。ここも見てきた。
予想3人からいただいてますね。
はい、あ、そんなにいいですか。
はい、
燃えてるな。
毎回増えていく感
じ。初ミちゃんに燃えてるね、みんな。
辰記者よりいただきました。
はい、
初ミ先生のブギブ予想。
はい、
黒崎さんと名前。上京した私のアパートの隣に住むのはなんと大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人である黒崎蘭丸だった。おいおい、聞いてるのか。私の名前はおいではありません。
いいぞ
お前の名前ってなんだっけか。はつみ、いい加減覚えてください。はつみか、いい名前だな。なあはつみ、また膝枕してくれるか。
え、
らんまるは甘えん坊でちゅね。うるせえ。終わり。
なるほど。じゃあ、あの、
アフターですね。この間膝枕ありましたから。
これまたなんか、確かに、
これはちゃんと、初見さんを下回ってていいですね。
いいですね。
いいですね。
確かに。
完全に初見の世界に。
そうですね。素晴らしい。
使っちゃってます。
さんがちゃんとあの色に。素晴らしいですね。
続いて。
誰ですか。
同じくタッツさんから
。おお、すごい。
黒崎さんとスヌード。スヌードね。我々がスヌードってなんだとか言ってたけど、あのなんかマフラーみたいな。
ああ。
そのマフラーみたいなやつと初見が首にしてるスヌードをガン見する黒崎さん。あ、これですか？このスヌードいい感じでしょ。と意味もなくその場でくるんと一回転する初見。それってレイジがしてたやつだよな。と黒崎さん。そうなんですよ。ことぶきレイジがしてていいなーってつい買っちゃいました。てへ。男物なんてやめとけ。もっと可愛らしいのがあんだろうがよ。ったくよ。でもこれユニセックスですよ。いいからこんなのするな。と初見のスヌードを強引に左右に引っ張って引きちぎろうとする黒崎さん。
ちょっと
何するんですか。もうこのスヌード高かったんですよ。ああ伸びちゃった。とスヌードを外す初見。ヘクション。とこれ見よがしなくしゃみをする初見。俺が今してるマフラーお前にやるよ。これもそこそこハイブランドのやつだからよ。と自分のマフラーを初見に巻く黒崎さん。これって男物ですよね。うるせえ。終わり。やっぱりうるせえで終わってる。
かっこいい。
そういうパターンあってもいい。
いいですね。
そうですね。
もともといいですね。
うん。
もう一つ。おっぱぽいこさん。
おい、はい、もう一つ。
黒崎さんと肉じゃが。
あ、これまた
食べ物だ。
食べ物。
いい、
肉じゃが。
肉じゃがだ。
なんだろうね。やっぱ今までもなんだかんだ言って膝枕でね、籠絡したりとかしてたから。
うん、肉じゃが難しいところ ですよ。
これ女の子が作るのか男が作るのかだよね。
そうなんですよ。あと作った感想も結構大事でして、
はいはい、そうです。
おふくろに行ったとか言ったら女子はね怒るみたいな。
ああ。
蘭丸さんのこう技量が見えるところですね。
いや、これ彼が作るんじゃねえか。ちょっと考えすぎだな。
家で料理をしていたら、
あら、
肉じゃがを作りすぎてしまったので、
そんなこと
お裾分けしようと鍋を持って黒崎さんのインターホンを押してみた。なんだどうした。肉じゃがを作りすぎちゃってよかったらどうぞ。あん、肉じゃがあんま好きじゃねえんだよな。ま、しょうがねえからもらっといてやるか。と言って鍋を受け取るとすぐにドアを閉められてしまった。何よもう、俺くらい言いなさいよ、可愛くない。私は部屋に戻って早速作った肉じゃがを食べてみる。いただきます。 口に入れると肉じゃがの異様な味に思いっきり吹き出してしまった。いっけない。砂糖と塩間違えちゃった。
そう来たか。
私はダッシュでサンダルを履き、黒崎さんのインターホンを連打する。だよ、うっせえな。すいません。さっきの鍋返してください。あ？作り方間違えちゃって全然美味しくないから。あ？いやだからお鍋返してください。いや、いいよ。え？別に食うからいいよ。え？お前の作った手料理初めてだからよ。え？うっせえな。食えば問題ねえだろ。と言ってドアを強く閉められてしまいました。次の日の朝、会社に行くために玄関を出るとドアの前に空になった鍋が置いてありました。以上です。
ちょっとこれ攻撃高すぎますよこれ。これよくできた。これは連載のやつですよ。これは
どうですか、国さん。
僕でも不思議だなと思ったのは、僕の感覚かもしれませんけど、うん、予想で来る初美ちゃんと初美ちゃん本人から来る初美ちゃんのキャラボイスって多分違うんだなって感じしますね。
確かに確かに。
微妙に違うよね、やっぱりね。確かに。
違いますね。
女の人の描き方っていうことになるんでしょうか。女像っていう形では。ちょっと今思いましたね。
いや、これよかったなぁ、これ。もうだろうなって。
まあまあね。
塩と砂糖を間違えちゃったって言ってもいい
し。まあまあ、そこまで計算高いかな。計算高いか。
結構だからあざといじゃない、女の人としては。そうなんですよ。ちょっとあざといからね。
あ、でもそこで、ね、黒崎さんのこのなんかピュアなところがまた、まあね、
男のね、男の純情が見えます
わ。分かってらっしゃる、おぱぽいこさん。分かってらっしゃる。
では、
はい、
最終回でございます。歌っぽりの黒崎蘭丸、との部品部、初見茶よりいただきました。う
ん、はい、また結婚すんのかな。
前回は ね、
そうですね、
衝撃の結末でしたよね。
はい、黒崎さんと家事。さあ、どうでしょう。
家事、どっちの家事？
いいよ、ご想像にお任せしますけども。
じゃあやっぱり僕はもうさっきのアフターじゃないですけど、もうすでに結婚した後の回想の回じゃないかと思いますね。
なるほど、
はいはいはい。でもそうね、俺もでも家の家事をもうだから婿主婦よみたいなの始めたみたいなところなんじゃないですか。
おお、うん、まあ、じゃあ途中まで読んでまた予想し直してもらいます。
え、
歌プリンの黒崎らまとのぶひる。上京した私のアパートの隣に住むのは、なんと大人気アイドルユニットカルテットナイトの一人である黒崎蘭丸だった。いつも通り仕事から帰ると、そこにはいつも通りではない風景が広がっていた。人だかりと消防車と何かが焼けた匂いが漂う。私は人をかき分けると、そこには朝出て行ったはずのアパートが半分焼けていた。
まさかシリアス回ですか、急に来て。
シリアスというか、これこの間アニメでやってましたよね、
うん、え、そうなんですか。
さあどうでしょうか。
いや、僕すでにドキドキしますけど、就場以来のね、ショッキングな感じがしますよね、はい、
この後どうなると思います。
この後はですね、大事な宝物をね、初見さんを置いてるわけですよ。大事ななんとかがあるんです。
なるほど、
あるんです。
あ、
だから危ない君って時に、うん、おい、ラマさんが水バッシャーかぶって、
ああ、なるほどね。
取りに行く。
そっちか。
そっちか。やつかと思います。
ああ、
国記者、国記者。
いや、もうだって2人同じアパートだったわけですから、帰るとこないですよね。はい、住むとこ。さあどうしよう。で、まあでもしょうがねえから、まあホテルでも借りる。とりあえず泊まる。それいやらしい意味じゃなく、
はいはいはい、
その時に服も何にもないわけですよ。うん、もう替えもないし。その時にだから彼の大きいダウンコートのあの胸のところに入れて、あの夜のあの街へこう消えていって、まあもう一歩踏み出すんだろうなみたいな。
なるほど、
うん、お前には俺がいるみたいな感じなんじゃないですか。
なるほどなるほど。
国さんもバカですね。大概ですね。
こんなの好きなんですけどね、僕。ダメですか。
火事になってました。アパート半分焼けてました、うん、続きいきます。
はい、
今帰ったのか。黒崎さん、これは一体どうしたんですか。どうやら住人の日の不始末だったらしいぜ。そうか、私の部屋も黒崎さんの部屋も黒焦げですね。 まあそろそろ引っ越しも考えていたしいい機会だ。
いやいやいやいやいやいやいや、
家そのものが燃えちまったのは残念だがな。私もお洋服とか上京した時に買った家具とかが、ああまた一からか。今後の出費やら引っ越しやらで肩を落とす私。しかし黒崎さんの方はそんなことよりなんだかせわしない様子でこう言った。ああ、そのよ、
何、
もしあれだったら一緒に住まねえか。はい、いやだから俺と付き合ってくれって言ってんだよ。
嘘でしょ。
野獣馬も多い中、勢いに任せた黒崎さんが少し照れながら大きな声でそんなことを言うものだから、私は言われたことを瞬時に理解して顔を真っ赤にする。ちょっと今このタイミングで言うことですか。今逃したらもう会えねえかもしれねえだろう。確かにそうかもしれないですけど。そう言い返され何も言えなくなってしまう私。帰る家がなくなった不幸と黒崎さんのいきなりの告白にもう頭はパニック。落ち着かない手でスカートをギュッと握りしめ覚悟を決めた。それでお前の返事はどうなんだよ。ああもうもちろん OK ですよ、黒崎さんのバカ。以上です。
バカバカし、バカバカ、
お前がバカだよ。お
前が黒崎さんのバカで終わりましたね。ラストシーンはああもうもちろん OK ですよ、黒崎さんのバカで終わってました。
もちろん
もちろん OK ですよ。キレデレですね。キレたデレ。キレデレです。
ここでエンディングテーマ流れるわけですよ。いつものやつがバーッと流れて、引っ越し風景とかね。
そうです
不動産ちょっとこうね、
そうです
この物件どう違うとかやってるとか。
見えてるじゃないですか。
腹立つで仕方ないと思う。
立ちますなぁ。
こんな最終回。
いやいや、でもまあ今までの関係積み重ねてきたらもうこうでしょ。
まあそうでしょ。
そうきたかと思って。
ここまでだからやっぱり付き合う前だったんで、
やっぱ自分が告白されるんですね、初見さんって。
まあ意地悪だな、ね、意地悪だね。それは大事でしょ。
いや、します。多分全ね、黒崎ファンは思ってますよ、お前がされるんだみたいな。今ね、これジャニーズこんだけ敏感になって
る。それがいいんだよ、それがいいんだよ。
しかもわざわざ野次馬のいるところに言わせましたってところが、
黒崎さんに関してはやっぱ向こうが告白した方が燃えるっていうことじゃない。
燃えるか、火事のところ。
こっちが告白したらどうリアクションするかよりも向こうがどれだけ切羽詰まって告白するかっていうところが見たいわけだ。
そうですよね。そうでしょ。男の告白ですよ。
でも自分のアパートがもう搬送してるところで恋の告白してる。
やっぱもう燃えてんだよ。ハートも燃えてんだよ。あのよ、そのもしあれだったら一緒に住まねえか。
すごいですよ。
はあ？ちょっと意地悪なね、初見ちゃんもね。
すごいっすね、初見さんも。
すごいセックスしますよ、この
二人も。でしょうね。
まあそうなっちゃうの。
でしょうね。
今までたまりにたまってますから。
お互い大人ですからね。全然いいんですけどね。
出かけ帰りでもうスマートフォンは持ってんだから、それでじゃあ今日どうしようっていうんでなんか電話かけようとしたところを黒崎さん止めてほしいけどね。いいよ。
なるほど、なるほど。
俺とみたいなさ、そういうのもちょっと欲しいね。
うん、
だそういうことですよ。男の方がみたいな。
待ってください。はい、今まで我々ものすごいハードル高くしちゃってましたよ、初見記者に対しては。
はい、
予想のコーナーまでやってましたし。
そうですね。
僕らもね、ああだこうだ言ってたんで、普通だったらね、ちょっとプレッシャーに耐えきれず鬱になっていくと思いますよ。そんな中、初見記者最後まで。やっぱ熱文字リスナーやっぱりあのハート弱いから基本的には病んでしまう人多い中、
そうなんですか、
やっぱ初見記者最後まで走り抜けてくれました。
そうそう、僕岸田康美さんにねこう、はい、強く言ってるわけじゃなくて素直な気持ちを言ってるんですよ。ただそこで言ってる反面、こんなに我々に期待裏切らない人もいるんだなと思って。ここでね、初見さんがもっと、うん、高尚なとこに行くこともできるわけですよ、
うん、
なのにですよ、初見さん一個も同性に使えるようとしてないんですよ。
あ、なるほどね。
一個も
確かに
あくまでも自分の願望だけ
を、ね、わがままな願望
ぶつけてきてる、うん、この このコーナーのまさに意図には一切ブレてないんですよ。
ランマルに関してはだからちょっとド S っぽいところもあるし、
ありますしね、
とっつきにくいんだけど、そんなランマルと対等に軽口を言い合えてる私っていうことで、恋愛から入ってないっていうね、相手がタレントってことも知らない、お隣さんから入ってる。ああ、もうあいつのバカって言えるっていう感じがいいわけですよ、わがままな感じ。
あとこんだけの長期連載だったのに、伏線とか一切回収しないと思ってて、っきり僕あのこう行くあの、はい、動機づけとしては、うん、なんか猫いませんでした
っけ、猫いたよ、
猫を助けに行くみたいなと思ったら、猫全然出てくる、
猫はもう出てこない。
いやだ、そこまでやっちゃうと今度はハードになりすぎちゃうじゃないですか。
あ、
ちょっと盛りすぎですみたいになるんでしょう。
なるほどなるほど、うん、家も言ってたらもうちょっとドラマありそうなのに。
いやでもどうしよう、だからそれが一番のドラマ、女子から見ると帰るところがない、家がなくなった、どうするってなった時に俺と一緒に暮らそうぜっていうのが一番キュンとくるってことですよ。
そっちですか、
そこなんです
って。いやこれ作り手、
そうなんだ、
作り手になってみてごらんなさい、初見記者になってごらんなさい、
僕が初見さんに、
うん、はい、どうします、お隣同士まではいいけど、
はい、
どうやって2人を近づける。
ああ、うん、僕的に僕の中での最終回ですよ、はちみさんが上京してるっていう設定があったんで、うん、逆にはちみさんの設定をね膨らますと思ったんですよ、うん、はちみさんが実はねあのお嬢様で、
うんうん、
でお父さんに無理やりあの連れて帰られてそれをランマルさんが追っかけてくる
お前バカだな、
田舎で、
いや、お前バカだな、
田舎でその見合い現場でカポーンってなってるところにランマルさんがガガって入ってくるみたいな、
重要
花嫁を連れてくみたいな感じで僕はそれを期待したんですよ。
そんなにバカなんだ、
う
ん、
僕の中では初見さんはあのぐらいもなんかもう、
そうかそうか、お姫様、
お姫様の、うん、実はお姫様だったんじゃないかっていうか、その
国さんもそっちでしたか、
お姫様までまでは行かなくても、俺だから初見所これ働いてるわけでしょ、うんうんうん、でもう一人は芸能人さ、東京動けないわけですよ、
はい、
で働いてたら地方へ行けと、
うん、
行った時に彼女は行ったと行った時にやっぱり男の方が追っかけてくるっていうのはやっぱ欲しいよね、
欲しい欲しい、
で追っかけてきたっていうことでもうエンドでいいんですよ、うん、そういうとこあるじゃないですか、実感のところで、でも田舎だしな、はいはい、でもまあいいか、テレビで彼のこと見られるしと思ったら彼がガラッとですよそこ、はい、そこ重要。
いやだから僕らがこういうこと言うとそれ書けなくなるじゃないですか。
あ、そうか、エヴァと一緒ですね、エヴァの最終回
予想と、
アンノとハツミは一緒なんですよこれ、
うん、そうなんです、だからあんまり予想しちゃいけない、
だからこれ今回のもう火事というテーマがありましたけど、
僕はこのラスト素晴らしいと思ってますよ、うん、
はい、
素晴らしいです、
王道だと思います、うん、だってどっちかがどっちかの部屋行くってやらしいじゃん、
やらしい、
この時点で、
はい、
だけどくっつくしかないラストをどう用意するか、火事しかないわけですよ、
お互いの部屋を潰す
そういうことしかないわけ、
なるほど、
で大家さんから立ち退きされるとか、うん、いきなり取り壊しが決まるとかっていうと現実的すぎて ロマンチックじゃない
でしょ、うん、そうですね、
火事だよ、火事しかないんだよ
そっか、
で一緒に住むってらんまるさんに言わせる、ああもうムカつくっていう、
そうですよ、
何なのよあいつから入ってる関係だから、
確かに最後もだってバカで終わるとやっぱりそういうことなんですね、
そういうことです、僕はこれ最高のラストだと思います、
編集長の言われたように、さあどうしようどうしよう、みんな言われちゃったどうしようってなった時に多分首里城の事件を見たんだ
と、なことはない、
でそれ見てこれだこれだ、ごめんなさいこれだ、
11月3日に送ってきてくれますから首里城
が、なるほど、前ですね、
うん、
いやでも
さあというわけで、あの長期連載初見記者ありがとうございました、
ありがとうございました、本当に、
次はどなたとの恋愛物語を聞かせてくれるのか、はい、まあ、歌っぷりはね一応もう寿エイジそして黒崎らんまる攻略ということで、
はい、
素晴らしいラストを見せていただきました、
全キャラに行くのかもしくは別の最近の初見さんのハマってるキャラに行くのか、もう僕らどんな初見さんでも
全キャラじゃないかな、
待ってますんで、
というわけで、本日の比嘉賞お願いいたします、
はい、もうこの人です、はい、ガーベラコさんです。
ガーベラコ
さん、
ありがとうございます。
あの距離感タピオカ、うん、素晴らしかったです。
うん、響けユーフォニアムの高坂麗
奈、はい、
第7回ですね。ガーベラコ記者よりいただきました。
はい、いやもうタピオカの本当に、うん、娘さんおっしゃったタピオカの使い方が素晴らしいですね。よかったです。
クニキャップ賞。
僕も今回はでも高坂さんの良かったですね。
ガーベラコ記者
良かったですよ。
ありがとうございます。はい、京都アニメーション、ね、はい、もう響けユーフォニアムぜひ見てください、うんうん、
さて、あの編集長賞
は僕はどうしましょうかね。結構いろいろありましたからね。ダンベル何キロ持てる、はい、辰記者ありがとうございます。ダンベル何キロ持てるは ねまた来てほしいですね。
嬉しかったですね本当に、う
ん、皆さんもぜひね理想のあの子とのデートで回収した CG バカバカしいやつ送ってください。長いやつは読み切れないかもしれません、うん、キャラクターの名前ちゃんとね作品と名前書いてくださいね、はい、さあ次回は12月ということで、うん、11月に、あったデートを報告してもらうんですけれども、東藩どんなことに期待したいですか。
11月ですからね、ちょっと寒くなり始めてますので、はい、うん、ちょっとどっちかが風邪ひいちゃって、そのお見舞いか看病かとかってどうでしょう、う
ん、なるほど。国記者
マフラーかな。
マフラー、
あさっきもね出ましたけどね、
うん、マフラー
いいですね。
マフラーを使って何か、
おでんとかね。
あおでんもいいですね。
いいね、
北海道とかね、はい、一緒にお風呂とかね、銭湯
一緒にお風呂で急にハードルが
入るんじゃないんですか。一緒に銭湯行く、別々のところ行く、温泉でもね、は
い
は
い
は
い、いいですね、ま
あ、いいじゃないですか、うん、待ってます皆さん。学校でのイベントでも構いません、はい、文化祭でも何でも構いませんので、うん、熱文字@gmail.com までメールください。お知らせございますか。
いや、ないです、大丈夫です、
はい、ではまた今度は12月の1週目までにメールいただければと思います、はい、本日もどうもありがとうございました。